Good afternoon, everyone. 皆さん、こんにちは。今日は母の日ですね。母の日。もう今、母である人もいれば、自分のお母さんに何かプレゼントを用意した、送った人もいるかもしれませんけれども、昔、自分もよく思い出しますね。母の日、そしてまあ父の日もそうですけれども、大体、お金をねそんなに持ってませんから、手作りで、肩たたき券とか、お皿洗い券とかね、いろいろ作って、そしてそれを作ってる時はそれをもらって喜ぶ自分の母あるいは父の顔を思い浮かべて、意気揚々とたくさん券を作るんですけどね、それを作ってあげた後から作りすぎたことを後悔するっていうね、有効期限書いておけばよかったと思うこともありましたけれども、まあ優しいお母さんたちはどんなにたくさん券をもらっても子供たちをこき使うということはねないと思いますけれども、 お手柔らかにそういうのをいただいたお母さんたちはしていただきたいと思いますね。はい、一言感謝のお祈りをして、そして今日の御言葉を皆さんと共に分かち合ってまいりたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの恵みの中で今日も命を与えられ生かされていることを感謝いたします。今日は母の日、主よ、あなたが母を通してあなたの愛を子どもたちに伝えてくれていることを感謝いたします。どうぞお母さんたち一人一人の上に格別に主よ、あなたの恵みと祝福が今日ありますようにお願いいたします。またフォートマクマリーの火事で逃げておられる人々、また日本の地震、またエクアドルでの地震、また世界中で多くの人が家を失い逃れている状況にあります。主よ、どうぞそのお一人お一人を憐れみ、あなたが支えてくださいますように、助けてくださいますように、また私たち一人一人も自分にできるところで主よ、あなたの手となり足となり、そのような方々に手を差し伸べることができますよう、どうぞ助け導いてください。これからのひとときをすべてあなたの御手にお委ねし、愛する主イエスキリストの御名を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。今日の聖書の箇所はですね、イエス様の例え話ですね。イエス様はよく例え話を通して弟子たち、そして群衆たちをお教えになりました。私たちはこれまでもいくつかイエス様の例え話に学んできましたけれども、イエス様の例え話を読むときに私たちが心に留めるべきこと、私たちが注意すべきことが一つあったと思うんですね。皆さんそれが何であったか覚えてるでしょうか。イエス様の例え話を読むときには、まあ、今日のタイトルは日本語では何の権威によって、これ前回のタイトルのままですね。日本語では非常識な愛というタイトルですけれども、非常識なこと、クレイジーなこと、私たち通常生きている常識の中ではありえないようなことがよくイエス様の例え話の中には織り込まれているんですね。まあ、もちろん全てではないですけれども、ほとんどのイエス様の例え話にはそういった、聞いている人がですね、おやおやと引っかかるようなクレイジーな内容が織り込まれている。そしてそこにイエス様のメッセージのポイントが置かれていることが多いということを、まあ、今まで何度か私たちは、そういった視点でイエス様の例え話を読んでまいりました。今日も、まあ、同じですね。今日もそのようなところに心を留めながら、もう一度この例え話をさっとですね、皆さんとおさらいしてみたいと思います。皆さんも今から一緒にこう読みながらですね、これはおかしいでしょ、普通だったらこんなことはないでしょうというところがあったらですね、まあメモするなり心にちょっと留めるなりしながらちょっと一緒に読んでみていただきたいと思うんですね。まあ、今日の例え話はブドウ園の主人が農夫たちにその農園を貸して、出かけるという、まあ、そういう話ですけれども、まあおしゃれに言えばワイナリーのオーナーですね。ワイナリーのオーナーが、万事整えて もう畑もしっかり作って、柿を巡らして、収穫した後保管するですね、蔵とかそういったものも全部作ってですね、必要なものを全部作って、農夫たちにそれを貸した、まあ、従業員を雇ってですね、もちろんそれ相応のお給料を払ったと思います。お給料を払って報酬を払って、そして彼らに任せてですね、まあ、オーナーが一人でその広大なブドウ園を全部手入れして見るわけにいきませんから、オーナーはそれは任せてですね、まあ、別のところに行ったわけですね。そして収穫の時が来ました。当然収穫が来ればオーナーは自分の取り分をもらいに行くわけですよね。もちろんちゃんと働いた農夫たちにはそれなりの報酬お給料は書かれてませんけど、まあ、当然まあ払うであろうと思います。払った上で、それからいろいろな経費なんかもね、引き落とした上で、最終的に税金も払って、やっぱりこう余ったのはオーナーのものになるわけですから、当然、その自分の取り分をですね求めて、自分の使いをやった。まあ、ここまででおかしな点ありますか？特にないですね。これは私たちが今生きている社会でも、会社に例えてもこれはよくあることでしょう。ここまでは特におかしなところはないと思います。そしてそのオーナーが使いを送ったところですね、農夫たちはどんな反応したでしょうか。そのしもべを捕まえて袋叩きにして何も持たせないで送り返した。これどうでしょう皆さん、普通こんなことあるでしょうか。社長がですよ、 CEO が、会長さんがわざわざ使いを送ってですね、私の分け前の方一つこのものに渡してくれと言ったわけですよね。その人をリンチしてボコボコにして袋叩きにして空手で何も持たせないでオーナーのところに返した。こんなことあるでしょうか皆さん。これちょっと非常識じゃないでしょうか。普通だったらありえないことですよね。これちょっと心に留めておいていただきたいと思うんですね。そこで今度4節ですね、その農夫たちの反応に対して主人は、オーナーは今度はどういう対応を取ったでしょうか。4節、また、そこでもう一度別のしもべを使わした。しかし彼らは頭を殴り恥ずかしめたって。これどうでしょうか皆さん。もし自分が所有するブドウ園で働いている人たちに自分の取り分をいただくために、まあ、使いを出してですね、その使いの人がボコボコにされて帰ってきたら、皆さんだったらどうするでしょうか。まあ、まず警察ですね。まず警察に言って、逮捕してもらうなり、あるいは訴えるなりですね、するのが常識ではないでしょうか。ところがこのオーナーはちょっと気が狂ってますよね。そんな目にあってしもべが一人帰ってきたのに、また別のしもべを同じようにしておく、そしてまた同じようにボコボコにされてまた帰ってくる。さあ次どうしたでしょうか。また別のしもべを使わした。これどうですか。非常識極まりないですね。1回目ボコボコにされて、2回目もボコボコにされてね、自分がボコボコにされないからいいってもんじゃないですよ。どこまでボコボコにされたら気が済むの。また別のしもべを送って、使わした。ところが彼らはこれを殺してしまったって。ここまで来たらもう狂気に満ちてますよね。殺してしまった、殺害してしまった。そして自分のしもべが殺されたにもかかわらず、このオーナーはその後も多くのしもべをやったって。こんなのに指名されたら嫌ですよね。次はお前行ってくれるか。いや、もう行きたくないです。行きたくない。それでもオーナーは多くのしもべを送ったって。で、彼らはことごとく殺されたり、袋叩きにあったって。このオーナーも狂ってませんか、ちょっと。おかしい。でもさらに狂ったことをしますよね。6節。その人にはなおもう一人の者がいて、もう行く人がいなくなったんですね。もうみんなやられちゃって、あるいはもうさすがにちょっと勘弁してください、もう行く人がいなくなった。でもなお一人いた。それはなんと自分の息子だった。でここが狂ってますよ。自分、今まで散々な目に遭っていながらですよ、なお自分の息子だったら敬ってくれるだろうって。ちょっと甘いんじゃないですかね。 息子だったら、そして息子を使わすわけですよね。でも案の定、農夫たちはこの息子を捕まえて、そしてこの息子を殺してブドウ園の外に投げ捨ててしまった。この農夫たちの対応も非常識ですけれども、この非常識な農夫たちに対する主人の対応もまた非常識な対応ですよ。この話を聞いて、うんうん、よくある話だって人はまずいない。何おかしなことを言ってるんだ。9節に来てやっとちょっとまともになりますね。ところでブドウ園の主人はどうするでしょうって、何を今更聞いてるの、どうするでしょう。当然彼は戻ってきて農夫どもを打ち滅ぼし、ブドウ園を他の人たちに与えてしまいます。ちょっと遅すぎるぐらいですよ。遅すぎるぐらい。イエス様の例え話はもうしばらく続きますね。10節、あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石になった。まあ、イエス様は一つの例え話を今日の例え話に加えてされるわけですけれども、ここにもう一つ非常識なことが書かれていると思うんです。家を建てる人たち、私たちのこの中にも家を建てる人たちがいますね。大工をしてた人もいれば、建築家の方もいれば、設計図を書いたりする人もいれば、まあ、そういう職業に加わっている人もいると思いますけれども、そのプロフェッショナルです。家を建てるプロフェッショナルがこれいらないって、邪魔だ、まあ、土地をこうやるときに石がゴロゴロしてたらまずきっと取ると思うんですけども、これ邪魔だと取った、その石が土台になった。石杖の石、まあ、礎石なんて言いますけれども、家を建てるときには土台が大事ですよね。まあ、その石を取っちゃったらみんな崩れちゃうような大事な部分ですよ。基礎となる大事な部分。まあ、僕は家を建てたことないからわからないですけど、大体家っていうのは普通は土台から建てるんじゃないでしょうか。屋根から建てるっていうのはあんまり見たことがないですよね。大体穴を掘ったりして土台を作ってから少しずつこう家を建てていく。空中で屋根の部分からっていうのはあまりないと思うんですね。プロが捨てた石、プロがこれは基礎の石にはならないと言って捨てた石がかえって土台になった。これもまた私たちには不思議なことである。つまり私たちには理解できない、常識では考えられないことである。でイエス様はこの2つの例え話をセットでお話しされました。そしてそれを聞いた人たち、一部の人たちはそれが自分のことを言っているんだ、自覚をした、そして腹を立てて、去っていったと、まあ、このように締めくくられているわけですよね。まあ、今日のこの御言葉、今さっと一通り読んでみて、私たちが心に引っかかること、非常識なところをそれぞれ皆さん心に留められたと思うんですけれども、そこにイエス様のメッセージが置かれているということですよね。まずちょっと思い出していただきたいと思うんですが、まず一番目のメッセージは何でしょうか。非常識と私たちは心に留まったところはどこだったでしょうか。まず一番目は農夫たちの非常識な対応ですよね。主人が使いをよこしているのに、それを袋叩きにして空手で返してしまう、自分たちはそれを貸してもらって与えられて責任を任されているにもかかわらず、そのような対応をする、ありえない。そしてこれは当時のユダヤ人たち、また私たち罪人と言ってもいいかもしれません。私たちのことを表しているわけですよね。神様はこれほどまでに私たちを愛してくださっている、任せてくださっている、信頼してくださっている、私たちを信頼してくださっているにもかかわらず、私たちはそれに真摯に応えようとしない、むしろ神様が使わされたメッセンジャーを殺し、神に逆らうものとなっている。でもそれをやっている本人は非常識なことだと思っていない、 むしろ損得感情で自分は自分の得になることをしていると思っている。こうやってイエス様が例え話で語られた時には、なんてひどいやつらだみんな思うんですね。でもそれが自分のことだ、なかなか気づかない。私たちも日々、もしかしたら神様にこのような対応していることがあるかもしれない。神様がこれほどまでに私たちを信頼してくださっているのに、それを裏切っていることがあるかもしれない。しかもそれには気づかないでいる。それを人事として見たときには私たち腹を立てる、ね。最近インターネットなんかでちょっとでもなんか失敗をするとわーって叩きますね。炎上なんて言ったりしますけれども、ちょっとでもミスをした人とか、ちょっとでも悪いことをした人がいると匿名でみんなが悪口を書いて叩き合う。人のことだと私たちは、あいつはひどいやつだ、声を高らかに叩いて、そして自分の正義感を満足させる。けれども実は私たち一人一人が神様の目から見たら非常識なものかもしれない、ありえない罪を持ったものであるということを私たちは心に留める必要があると思うんです。そしてその中でもう一つ私たちが心に留めるべきこと、それはこの非常識な農夫たちに対する非常識な主人の対応ですね。本来であるならば最初の時点で軍隊を送って皆殺しにしてもいいようなものを、何度も何度も繰り返し繰り返し、しもべを送って彼らが自分に答えてくれることを待ち続ける。私たちからしたらイライラするような、もう腹が立ってくるような、そのような話でありますけれども、でもこのありえないような非常識なこの主人の対応、これが私たちに対する神様の愛の性質であるということですよね。神様がどれほど私たちを愛してくださっているか、それはクレイジーなほど愛してくださっている。それは私たちが聞いていてもうなんか心がおかしくなってしまうぐらい私たちを神様は愛してくださっている。この例え話を読んで皆さんムカムカしませんか？そこまでやり、そんなそこまでやる必要ないでしょうよって、いつまでですかって。でも神様の愛はそうなんです。神様の愛はいつまでもいつまでもどこまでも私たちを待ち続ける。そして最後は自分の息子さえをも与える。預言者の話も聞かないような者たち、おそらく息子を送っても素直に聞くことはないであろう。でもそれでもなお自分の一番大事なものを送って私たちを救おうとされる。神様の愛がこの例え話の中に表されていると思うんですね。けれどもこの神様の愛の大きさ、底なし、その深さを私たちが覚えるときに忘れてはいけないことがあると思うんです。それは9節の言葉、神様は確かにどこまでも私たちを許し、どこまでも私たちを愛されるお方ではあるけれども、でも神であるがゆえに悪を放置されるお方ではない。神は悪には報いるお方、そしてその悪に虐げられている者たちには必ず救いの手を差し伸べてくださるお方、それが裁きというものですね。裁かないではおられない神、その裁きを神様はその愛の深さのゆえに忍耐をもって先延ばしにしてくださっているけれども、でもだからといって神は裁かない神ではありません。もし私たちがこの神様の深い深い愛に甘えて甘んじて、あるいはそれを軽んじて悔い改めることなく自分の欲望のままに罪のままに生き続けるならば、その先にはその罪ゆえに滅びがあるということも、また私たちはこの神様の深い愛とともに一緒にそれは覚えなければいけない。いや、その裁きがあるからこそこの神様の忍耐の深さ、愛の深さがより私たちにとってどれほど価値のあるものかということが分かってくると思うんですね。そして最後にもう一つ非常識なこと、私たちが心に留めなければならないこと、それは家を建てる者たちが捨てた石が礎の石となったというこの言葉ですよね。神様の愛、神様の救いというものは私たちのすぐそばにある、私たちのすぐそばにある。 何か銀行とか金庫とか奥まった部屋の鍵のかかった厳重な中に飾られている宝石のようなものではない、誰でも手を伸ばせば拾うことができる石ころのような、そのようなところに神様の救いや恵みや愛はあるんですね。けれどもそれに気がつく人がいないということ、家を建てるプロフェッショナルでさえもそれを不必要と邪魔なものとしてそれを捨てた、イエス様を十字架につけた、神様が渾身の愛を込めて送ったその一人を鞭で打って唾をかけてあざけって十字架で殺した。神様の愛、神様の救いというのは高慢なもの、神様自身ではなくて自分自身を誇りとするもの、まあ、当時で言えば律法学者やパリサイ人やあるいは祭司たちでしょうね。自分は立派だって、宗教的に立派なことをしてるって、そんなふうに思っている人たちにとってイエス・キリストというお方は、神の愛、神の恵みというものは無価値なものに移ったんです。自分には必要のないものに移った、邪魔、むしろ邪魔なものに移った。自分は立派な石持ってますから、自分の立派な土台持ってますから、それ邪魔だ、どけてくださいって、イエス様のことを十字架でのけてしまった。けれども自分の弱さ、自分の愚かさ、あるいは自分の罪深さを知っている人、あるいはそれに打ちひしがれている人、私はどうしようもないな、そう思っている人にとってはこのイエス様は至高の宝になる、何よりも高価な宝になる。けれどもその宝は石ころのように私たちのすぐそばにありますから、私たちは身をかがめて神様の前にへりくだって身をかがめなければそれをつかむことができないものであるということ、神様の救い愛は私たちのすぐそばにあります。手を伸ばせばそれは誰にでも手にすることができるものです。ただ私たちがかがむならば、神の前に罪を認めてへりくだるならば、それは誰でも手にすることができる。今日は母の日ですね。神様の愛というのは、まあ、母の日だから無理やりこじつけて言うならばね、母の愛は神様の愛に似てるところがあると思うんですね。当たり前すぎて気がつかない、当たり前すぎて、まあ、もちろんこの世の中には罪がありますから、お母さんを知らずに育つ人もいれば、虐待をするお母さんもいるでしょうから、全ての人がそうだとは言えないということは残念なことですが、でも一般的にお母さんは子供の世話を焼くわけですよね。私たち自分が話す言葉のことをマザータングって言いませんか、母国語。なんでファザータングじゃないんでしょう。それやっぱり子供は小さい頃は特にお母さんと一緒に過ごすから、お母さんが話す言葉が子供の言葉になるからですよね。でもお母さんの愛というのはあまりにも当たり前すぎて、あまりにも短すぎて、あまり私たち感謝することがないんじゃないんでしょう。むしろうざいって思うことの方が多いね。お母さんうるさいって思うことが多いかもしれないけれども、ここに今生きていらっしゃる皆さんは、お母さんがいなかったら、あるいはお母さんの代わりとなる人かもしれませんが、でもそういう人がもしいなかったら、皆さんは今日生きてここにはいないはずですよね。皆さんが泣いた時に抱っこしてくれて、皆さんがお腹を空いた時にミルクを与えてくれて、おねしょをした時にはおむつを替えてくれて、みんな私たち当たり前だと思ったり忘れてしまいますけれども、でもそういう愛があって今私たちを生かされている。神様も私たちを、むしろお母さんよりももっと偉大な愛で私たちを日々生かし愛してくださっている。でも私たちはそれを忘れてしまいがちではないでしょうか。私たちが朝起きて息を吸うときに、そこに神の愛があると思うんです。そこに神の恵みがあると思うんです。今日も息を吸って目を覚ました。イエス様は私の十字架のために十字架で死んでくださった、感動する、感謝する。でもいつも私たちそれを覚えてるでしょうか。いつの間にかそれさえも当たり前のことになってしまうことがある。 けれども今日イエス様の例え話を思い出したいと思うんですね。それは決して当たり前のことではない、通常のことではない、非常識なこと、普通ではありえないことを神様はなしてくださった。普通ではありえないような愛を持って今日私たちを生かし支えてくださっているんだということを、この母の日に母の愛を覚えると同時に、この神様の愛をもう一度私たちは心に留め感謝したいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの愛はあまりにも大きすぎて、あまりにも私たちの周りに満ちていすぎて、私たちはそのことを忘れおろそかにしてしまいがちです。主よ、どうぞそのことを許してください。あなたが本当にどれほどの思いを持って、どれほどの愛を持って今日私たちを生かし、私たちを許し、私たちに忍耐し、私たちを支え、また祝福してくださっていることか、もう一度私たちが心に留めることができますように、そしてそのことに感謝をすることができますように、どうぞ助け導いてください。また今日は母の日です。普段は当たり前のように思い、なかなか感謝することもないかもしれません。しかし今一度、私たちを育ててくれた母に、私たちが心から感謝し、また祝福を祈る、そのような時とすることができますように、助け導いてくださいますように。すべてを感謝します。御手に委ね、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。